皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良日さんです。
こんばんは、宇内板です。
こんばんは、ゴーです。
よろしくお願いします。それでは野木良日さんから点数言いたいと思います。野木良日さん100点です。
宇内板さんは珍しく100点です。
ゴーさんは80点です。
なんで？
いきます。自分からじゃあ言いましょうか。ですね、映像はもうどんだけ点数つけてもいいぐらいの点数なんですけど、ストーリーが、このストーリー嫌いなんですよ、はっきり言って。なんでしょう、もう良くも悪くもオタクの妄想を具現化したようなストーリーで、で、なんでしょうね、最終的には主人公は何でしょう、自ら手を汚したわけでもなく、邪魔者の人間は消え去り、可愛い彼女を手に入れ、金持ちになるっていう、なんかそういうなんか甘ったれたストーリー大嫌いなんですよ、僕。何でしょう、そのあそこの世界での経験を得て、自分が現実の障害と向き合っていって克服してるっていうストーリーだったら僕良かったんですけど、なんですよ、なんだそれっていう、なんか終わった後にはなんか全部手に入れてるっていう、なんでしょうね、今流行りのナロー系と言いますか、そっち系の
異世界系ですか、
異世界系みたいな。お前らそんなに現実が嫌かみたいな、そんな感じの余ったれたストーリーっぽかったんで、僕このストーリーは嫌いなんですよ。あと自分もゲームやるんでちょっと言わせてもらうと、一番最初の試練のあれは分かるだろうって、なんで数年解けないんだこれがっていうの、
確かに、
っていうのはあるんです。ただそれを、補ってあまりある映像と、あといろんな目配せといいますか、もう自分にはたまらないような設定やら映像やらがあるんで、80点ですね。ストーリーだけ言ったら僕20点ぐらいに置いといてもいいような気もするんで、本当にこの監督が撮ったのかって思ったぐらいなんで、以上です。
それはあるよね、本当にこの監督かっていう、もしかしたら名義貸ししてるだけっていう。なんかこの監督っていろんなの撮るじゃないですか、当たりもあれば外れもあるし、超大作もあるし、でも初めての試みじゃねっていう、なんか本当オタクの具現化っていうような分野は、
この人の監督の名前を出すことによって、あの監督さんの映画に使ってくれるんですか、どうぞどうぞっていうようなために、あの監督さんが監督したんじゃないかなって思ってしまうような映画ではあった。
あと、郷さんがさっき言われてて、僕もちょっとふと思ったんやけど、確かに現実世界の、主人公が置かれてる環境は、そもそも、現実世界で現実世界を塗り替えたわけじゃないよね。おじさんおばさんは死んだままだし。で、置かれている、居住空間っていうのは、結局変わらんまま、大金を手に入れてるから、確かにそう言われてもそうやね。
で、おじさんおばさんは結局ね、悪いやつがああやったんであって、結局主人公何一つ手も汚さないし、結局大した罪悪感も感じることなく、邪魔者が排除されてハッピーだねっていうような感じになって、そこら辺もなんかちょっとなんだろう、この主人公こんなに甘やかしていいのかっていう感じがあるんですよね。あとなんでしょうね、そのあそこの世界で一番偉い人といいますか、がいるじゃないですか、あん人と、なんでしょう、主人公は、なんでしょう、一緒の立場にいていいのかなっていうのもちょっとあるんですよね。あくまであそこの世界の偉い人は、自分で何かを生み出す人なんですよね。で、主人公は単純にもう知識をそれこそ食べ込むだけの、それこそ自分と同じような、もう何も生み出さないオタクなんで、そいつになんかあの世界任せていいのかなっていうのもちょっとあったりするんです。
そうや、何かに抜きんでていいというわけではないよね。なんか何か物作る人でもないし、ただそのあっちの世界が任ったいう、
あともう全然関係ないんですけど、あのシステム、外でやっちゃいかんでしょう。 絶対外やっていかんと思うんですけど、うんうん、お前ら死にたくないんかって思いながら見てた、うんうん、いやでも楽しそうだなと思いながら、うんうん、いやでもあれはちょっと早く実現化してほしいんですけどね。
そうやね、近未来実現してほしいね、うん、はい、あと僕100点はね、うん、字幕スーパー版を見たんですが、はい、一箇所一言だけ日本語で喋るシーンがあります。あ、それで100点です。
いいですよね、そこ、はい、
映画のストーリーは先ほど郷さんが言ったようにクソです。小学生中学生もしくはシナリオを書いてことがない人が、こんなストーリー面白いよねっていう感じのストーリーです。誰でも思いつくようなストーリーです、うんうん、でもそれを全て覆い隠すような素晴らしい映像です、うんうん、で日本語で喋ったシーンが一箇所だけあるんですが、そのシーンで私あまりにもかっこいいので涙してました。
僕あのそのシーン大好きなんですけど、うん、そのシーンの前にあの人がずっとなんか、うん、固まってると言いますか、ずっと沈黙したあの理由がよくわからないんですけど、
う
ん、
あれね、僕が思うに、はい、あれ確か1分ぐらいしか持たないから、うん、ここぞという時にしか出れない。
なるほど、
うん、でここぞという時を待ってたんだけど、うん、もうちょっと活躍してほしかったね。うんうん、結局やられて終わるもんね。
ちょっと意外と活躍せんかった
よね。そうそうそうそう。
ただ、うん、夢の対決じゃなかったですか。
そうやね、夢の対決、う
ん。これとこれ戦うのっていう。
そうそうそうそう。
ちゃんと音楽も。
そうそう。
敵ができた時、音楽、おお、そのまま、そのままじゃ、まあアレンジはしとくけど、そのままじゃ。あとね、どんな仕事でも受けるって言われるね。うん、出てたんですよ。
あ、
どんな仕事でも受けるっていう、うん、あ、本当にいたって思って、うん、
あとね、うん、名前出すとスーサイドスクワットっていう映画を前、はい、映画部で見て、
うん、見ましたね、
予告でクイーンの曲がかかるんですね、うんうん、本編クイーンの曲のくの字もかかんないんですよね、うんうん、ほんでテンポものすごい悪いんですよね、うんうん、今回のは予告で上げ上げに上げといて、うん、上げたまんまのシーンが流れるんですよ。これが良かった、うんうん、僕あの曲大好きなんですよ、うん、
でもさ、お猿さんがパーンと飛んだ時にさ、うん、やっぱりあの曲、オープニングのあの曲かけてほしかったな、
うん、ああそういうことかそういうことかていうかあの曲最後の方にももう一回かけてほしかったんですけど、
ああそうですね、うん、エンディングの始まる前に、うんうん、キャラクター紹介でちょっと抱かしてほしかったですね、
いやあの曲は上がりますし、うん、やっぱりあの年代の文化といいますか、なんていうか、うんうん、日本の立場ってすごいですね、あれ、
うん、そうやね、
今作れつわれても出てこないですよ多分、うん、今の時代のやつでああいうの作れつわれても、う
ん、あれ見た後に俺ウィキとかちょっとちょろちょろっと見たんですけど、うん、それからあとツイッターでいろいろ流れてくるやつとかも見たりしたんですけど、うん、なんだっけ、制作者の人がいろんなところにバッジを置いてたり、うん、部屋のところにこうポスターがあったりしたんですけど、うん、あれ全部意味があるらしいんですよ、うん、だからアメリカンコミックのこともやってるし、うん、それから日本のもちろんコミック、うん、アニメのこともやってるし、それからなんかな、フランスとか、うん、他の国の、いわゆるサブカルチャーの、うん、なんかそういうのがすっごい散りばめられてるらしいんですよ。だからそこら辺の詳しい人がおったら、うん、おお、これも、これもかっていうのが分かるらしいんで。
あと冒頭にね、うん、初っぱなに、僕ってその仏教界におるから、仏教圏国におりますから、おるから、うん、全然馴染みのないシーンやったんやけど、うん、コインね、
うん、
あれってあれか、今世界中を席巻しておるテレビドラマでしか見たことなかったんやけど、うん、ググったら、うん、ヨーロッパの中世ではあれが当たり前やった言うて、うん、ああなるほどって言ってちょっと何のこと言うか分からないかもしれませんけど僕と郷さんしか分から
ない。あ、コインのこれは向こうが発祥なんですよ、ね、目開けたらいかんからって死因が、
うんうんうん、
これの作品も情報量が多すぎて一回見ただけでもう何が何やらっていうか、いやこれ劇場で見るのは見て楽しいのは間違いないんですけど、正直 ソフト出たらあの一時停止しながらすごい見たいんですけど、
駒送り駒送り、ね、
ここにこれここにおるここにいるここにいるってやりながら、
うんうん、で今回俺は2回見に行ったんですけど、
はい、
1回目は普通の、字幕版、
うん、
字幕版で見て見てたからやっぱり画面の情報量が半分ぐらいに なってるんで、うん、どこに何がいったかさっぱりわからなかったんですけど、うん、今日お昼に、
うん
3D の吹き替え版見に行ったんですよ俺。
すごいな。
そしたら日本語やからやっぱ耳の中スコスコスコスコ入ってくるんで、うん、画面の隅々まで全部見れるから、うん、あこの人こんな顔してたんだとか、
うん、
あここにこれがいたっていうのがすっごくよく分かった、うん、だからこれは、字幕版じゃない吹き替え版で見た方が楽しいと思う、うん、差はないと思う。で 3D の意味はあんまりないような気がする、うん、動きが早すぎて、
うん、
IMAX は音がいいからいいと思う、
うん、
けど 俺は IMAX じゃなかったけど見に行ったのは、
うんうん、あとねエンドロールで、うん、とある日本人の名前が出てくるんで、
うん、
それを見つけた時に、うん、出とったっけってずっと思って後で追い切り見たらスタッフだったっていう、
うん、
超 IQ180 の日本人が出てエンドロールの名前出てきます、う
ん、画面には出てない
ん
ですよね。
画面には出てないんです。スタッフなんです。よく考えたらあの人あの制作会社の社員なんよなと思って
あととある映画のパロディじゃパロディでもないな、とある映画の中に入る
シーンあるじゃないですか。オマージュですね。あれ見てから行った方がいいですよ。
あれはもうよか全然前情報なかったんでマジかと思って、
うん、
うわ楽しいって思いながら、
いや僕ねあれ見たんですよ、うん、ビデオで、
うん、
だからあーって出てきた時にきっとこの主人公のこの似て、うん、
それ
期待しとったのになかった。
出てくるかなと思ったら出てこんかったですね。
出てこんかったけん、あー俺もあー思って、
ただあの再現度はすごかった
ね。すごかった、
うん、うおーってこれは
俺も一番最初知らんかった時にコロコロってボールが転がって、うん、これなんか嫌な感がするぞと思って、うん、でふっと振り返ったら双子がいたじゃないですか、うん、ゾーッとした
マジかって思い、あそこは本当良かったですっていうか、
でもあのシーン見た瞬間に、うん、あの映画だっていうのが分かったから、
うんうん、
これは見てから行った方がいいなぁと。
ていうか多分あの監督多分あそこに一番力入れたんじゃないかっていうぐらい、なんか演出やらがキレッキレでしたよ、うん、あそこはもうなんか、
あれオバタリアンですよねあれ意外じゃなかった、バタリアンですよね途中から、
うんうん、
でこれもウィキかなんかで載っとったんやけど、あの原作はめっちゃ監督さん推しらしいんですよ、
うん、
もうその監督さんの映画がもうめちゃくちゃ入っとんだって、はい、エピソードの中に。でも監督さんがそれをやっちゃうと、
うん、
自分かっこいいでしょってなっちゃうから、
まあ、
うもう極力はもう外したんだって、
うん、
もう徹底的に外したんだって。
車だけ
はね、原作者がこれ脚本に関わってるらしいんですけど、
うんうん、
原作の方がこれは出してくれって言って強引に入れてもらったの、
うん、あそう言われれば監督要素ってあんまないですよね、
うん、でも車はあの車でよかったと思う。
よかったと思う、うん、
あと最後の試練を、まあ、クリアするときに
うん、
中継されたじゃないですか、
うんうんうん、
あれは普通、ね、その実際にやってるその画面を映さなきゃ意味ないんじゃないかなっていうのを思いながら、あの主人公があのただ突っ立ってピコピコやってるだけで、あの実際の画面が何も見えないっていう状況で、
うん、
なんかピコピコやってもそれ違うんじゃないかなっていう、まあ、ただそ、まあ、そのあたりのその前のあの戦いがもうすごい良かったんで、まあ、どうでも良かったんですけど、
僕らには全然馴染みなかったね。
あれはあのアメリカだけ、
うん、じゃあね、あっこがね、うん、まあとかやったらよかったんやけどね。
パコパコパコパコパコパコいやつね。
うん、
メキシコのに不法投棄されとって、
うん、
それが発掘されたんやって、
うん、
でプレミアがついとってめちゃくちゃ高く売れるやつが発掘されたって言って値が暴落したとかって話よ、うん、
あ でもちょっとあの、そうそうそう、
はい、あの全身スーツいいね。あ, あの衝撃があったとこだけ赤く光ってるっていうのは。
あの股間のところは再現しなくていいと思うけど、そうそうそう、痛いだけだと思うけど、
いやいやいやいやいや、
それは、それはあのエロ
18禁
のソフト用やろ、
説明してたじゃないですか、はい、のそのこの最新のスーツはなんとかかんとかの機能って絶対その手のやつアメリカ人やったら開発しますよ、うん、
強制労働で爆弾を配置させられたじゃないですか。うんう
んうん、ああ、思いました。
いちいち一個一個持っていかないかんわけ、
うん、でしかもなぜか重いっていう。
そうそうそう。そんなんピピピピピやん。思い通りになるんやったらピピピピピでいけるはずなのになぜ
敵役に雇われとった人いたじゃないですか、雇われた人、はいはい。あいつも最終的に、あの、現実ではこういうやつでしたっていうのを見せてほしかったなっていうのが。ああ、
そうですね。うん、実は、やさ男のガリガリの兄ちゃんやったとかって言ったら。
実は、あの、ちっちゃい女の子でしたとか。そういうのがあってよかったかなと思うんですけど、あれ、こいつに関しては何もなしで終わりっていう。
そうですね、
うん。何年後にああなると思う？生きとるうちにできるか。
目と、手の触覚はもうできてる。
うん。うん、市販されてないだけよね。プレス電話はあるけど、ね、うん、触覚が追いついてないから、
触覚は物が触って形が分かるだけだと思うんですよ、うんうん、触った感触があって、うんうん、丸いか四角いか棒状のものかが判断できるだけのものしかできないと思う、う
んうん、実際あそこまでやろうとなると、あの舞台装置というか結構大変になってきますよね。それこそ立って歩くだけでしたら、それこあの劇中に出てきたあの
ルームランナー、
ルームランナーでできますけど、うん、本当に座るとかそういったことになってくると、それこそ本当にワイヤーで吊るすしかなくなってきますし、ね、で敵のボスが使ってたああいうのになってくるのかなっていうのも、もしくはもう最終的にはもうあのマトリックスですよね、もう、もう脳に直接ですよ。
確かにポールダンスしよったおばちゃんがおったけどあれポールダンス本当に家の中にポールつけとったもんね、うんうん、
じゃないとできませんもんね、
う
ん、
そうね。
だからこそあの最後のあたりの戦闘シーンで外でなんやかんやった気がして、
そうそうそうそうあのバイクはあれは全く同じ形？
違います
よね、うん、違うよね、
違う、ちょっと短い、短いっていうかな、前後に短いでちょっと丸っこい、
うん、
あ、丸っこいっていうか原作の方が丸っこいんか。
あれはね、あの 早いうちから向こうさんでもかなり有名やったから、うん、それでは皆さんさようなら。